入選1、息子と私の3ヶ月。推定読み、金広光恵さん、広島県。ただいま。学校から帰ってきた時の息子の声の大きさが元気のバロメーター。ぶつかるようにして戸を開け、ドタドタ上がってくる。そして、今日ね、とまるで滝が流れるようにその日一日のことを話す。そんな息子の身振り手振りを私はふーんと目を丸くしたり、うんうんとうなずいたりして聞く。ひとしきり話すと、行ってきますと飛び出してゆく。小児の小さな体はまるでエネルギーの塊のようだった。それが3学期に入った途端、花がしおれるように元気がなくなった。戸をそっと開けて入ってくる。心なしか笑顔が少なくなった。学校どうだった？とこちらから尋ねなければ話さない。まあまあと一言残して遊びに出る日が多くなった。気にかけながらもどう切り出そうかと迷っているうちに、息子の寝起きが悪くなった。いつまでもぐずぐずと支度をする。遅刻するよの声にもノロノロと靴を履く。ただごとではなくなっていた。学校つまんないの？とその日学校から帰った息子にようやくの思いで尋ねると、うーんと考えている。私は大きな声で言った。よし、さあお母さんに何ができる？そして精一杯の笑顔で息子を見つめた。じゃあお母さん、毎日休憩時間に僕に会いに来て、と息子は目を輝かせた。考えている間はない。私は瞬時に分かったと答えていた。その日息子は久しぶりに転がるように遊びに出ていった。小学校には2時間目終了時の大休憩、給食後の休憩と2つの大きな休み時間があり、子どもたちは校庭や教室で思い思いに遊ぶ。一言担任の先生に断り、私は2時間目終わりの大休憩と給食終わりの休憩に息子との約束を果たすことにした。学校まで自転車で10分、坂道を漕いでたどり着くと学校の北門のあたりに立った。ここは校庭全体が見渡せる。そして小児の児童の下駄箱に一番近いことから出てくる息子に分かりやすいと考えたからである。休憩を知らせるチャイムとともに一番に息子が飛び出してきた。私の姿を見つけると駆け寄ってくる。私が大げさに手を振ると、お母さんと弾ける笑顔が返ってきた。私はこの笑顔に会いに来たのだ。休憩終了のチャイムが鳴ると、もう一度こちらに手を振って教室に戻ってゆく。給食後の休憩も同様だった。雨の日は下駄箱のところで立った。息子は走ってきて私にタッチすると教室に戻る。会話などいらなかった。私は息子のために校庭の石になろうと思った。いつか話してくれるまで待てばよいのだと決めていた。そのうち息子の友人たちが、おばちゃん、なんで毎日来るん？と集まってくるようになった。私が、みんなに会いたいけと笑うと、彼らも嬉しそうに笑って手を振ってくれるようになった。毎日立っている私に最初に声をかけてくださったのは、用務係の先生だった。白いひげが顎いっぱいに広がる優しい目をした児童の人気者だ。 事情を話すと、分かった、気をつけて様子を見とくけ、心配しんさんな、と頼もしい言葉をくださった。息子も私も一人じゃないんだ。1月が終わり、2月3月に入っても私は通い続けていた。息子がもういいと言うまで通うと決めている。2年生もあと数日という日、ただいまと戸を引きちぎるようにして開けて帰ってきた息子が、息を弾ませながら言った。僕悪い子じゃないんだね。そんなの当たり前である。サトシはいい子だよ。悪い子だなんて誰が言ったの。私は怒る真似をしてみせた。うん、と言って息子は冷凍庫を覗いた。なんで？と尋ねると、アイスクリームの蓋を開けながら初めて訳を話し始めた。3学期の初めの日、校庭で上級生に混じってドッジボールをしていた息子は、女の子の足にボールを当てた。女の子は痛さと悔しさからだろう、泣き出してしまった。周りにいた子どもたちが一斉に息子を責めたという。ドッジボールなのに、と息子はペロリとスプーンをなめた。息子は自分のしたことが本当に悪いことだったのかどうかわからなかったという。だってそういうゲームなのにと。しかし一斉に責められたことがよほど応えたらしい。以来ドッジボールに加わることもしなかったのが、その日あのボールを当てた女の子が一緒にドッジボールしようと誘ってくれた。尻込みする息子に、あの時は悔しくて泣いただけ、ごめんねと笑って謝ってくれたというのだ。息子の頭の中の霧が一気に晴れた瞬間だった。その日思いっきりドッジボールをし、埃で真っ白になった息子の制服を洗濯機に入れながら息子に声をかけた。お母さん明日午後から出かけるから給食後の休憩行かないよ。今から息子の大きな声が返ってきた。いいよ。私の小さな小さな仕事が終わり、息子が少し大きくなった瞬間だった。以上です。